ということでございましてね、
はい、
いや私ちょっとまあ前の話になりますが、42歳になりまして、
おめでとうございます。
いやね、まあまあなんというかまだまだ42歳っていうふうにも思うんですけども、
はい、
ただね、考えるとですね、42歳と言いますと、うん、阪神の真由美が引退したのが42歳です、確かね。
おお、
ええ、
結構長いこと続いたんですね。そうしたら
真由美、
真由美、
そう、真由美はだって現役最年長やったんちゃう当時。
あ、
原辰徳と同じぐらいやったんちゃうんかな。うん、ね、だからあの時僕小学生でね、真由美引退した時、あの時の真由美と俺同い年かと思ってね。
ああ、感慨深いですね。
感慨深いっていうか、不思議ね、プロ野球選手で42歳ってもう大ベテランやんか。
そうですね。
でもサラリーマンで42歳って言ったらそんなベテランでもないからね。
まだまだこれから。
で、特にまあ僕らみたいな商売はね、もうひよっこですわ。
それこそだって小田川さんがいて、小林睦郎さんがいてみたいな世界ですから。そうそうそう、
平井さんとかね、北尾さんとか寺川さんとか。
そうですね。
もういっぱいいてるでしょ。
はい、
まあみんなアナウンサーかディレクターちゃうけどね。
うん、
ディレクターあんまいってない、うちの会社みんなやめてしもてね、みんな。
あれ
もう上が抜けてもてね、あんまいってないんですけど、まあでもね、そういうとこもあるじゃないですか。でそんな中お便りもいただいております。
はい、
こちらスジコンお好みさんです。
ありがとうございます。
チェリーさん、ラジコ君に、やたらおくん、こんばんは。
こんばんは。
チェリーさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。なんちゃらの一つ覚えではないのですが、今年も生駒の高山製菓の柿餅を送らせていただきました。
はい、ここにですね、
カンカンね入って、これ高いで、これカンカンのやつ、ね、一番高いんやこれ。うん、こんなもん高いで。
ありがとうございます。かきもちね、これね、小腹すいた時にちょうどいいんですよ。そうそう、
これ結構ご飯の使ってますからね。
そうですね、
これだからパクパク食べたらおにぎり3つ分ぐらいありましょうこれ
そう、意外とね、
ね、カロリー高い。年末に向けての番組制作へのエネルギー源となれば幸いです。
ありがとうございます。
そうね、年末までに多分食べきると思うんですよ。
そうですね、
結構ね、これあの、ま、ラジコくん、やたろうくんと僕で3人で分けようと思うんですけども、
はい、
食べきると思います。またこの間送った20周年を迎えるアリダリアンへのお便りでは、何もイベントがしてくれなくてもアリダリアンの3人がお元気で末永く番組を続けてくれたらいいと書きましたけども、アリダリアン20周年の企画をもし遅かれ早かれやっていただけるなら楽しみにしております。
はい、
アリダリアンのメッセージここに送られるのどうかと思うんですけどもありがとうございます。朝晩は、はい、肌寒さがしみる季節となりました。風邪など引かぬようご自愛くださいということでね。はい、まあ、アリダリアンもね、
ありがとうございます。
なんかイベントやりたいって、うん、服部さんこの間言ってましたよ。
ええ、
我々も同じ気持ちで、
そうですね、
なんかしたいなとは思ってるんです。
はい、
ただ何遍もね、どの番組もイベントしたいって言うんですよ。今もね、この収録の裏で放送してますけどね、面白いラジオもイベントしたい、イベントしたい言ってるんですよ。まあ、ぜひね、どの番組もね、
何かね、
そう
できれば
いいですよね。
はい、
でそんな中42歳を迎えて、ちょっと先々週も言ったんですけど、
はい、
まあ、東京行ってね、ちょっと勉強会行ったり、
う
ん、あとこの間子供の運動会もあったんですけど、
はい、
改めて、うん、なんか初対面の人とかとこのあんまり話すのが苦手で、
ほう、
あまり友達がいないっていうことが今期の課題かなと、42歳
今からじゃあ作っていきますか。
今から友達を作ったり、
ね、後役ももうそろそろ終わりますし、終わ
るんで、あとなんか明るい感じ、
うん、
でこう人生を変えていく、
はい、
ちょっとでもこの厚生年金の金額を貯めていく
ほう、
そういう人生、まあ、僕ももう人生半分折り返しなんでね、うん、まあ、80で死ぬとしてですよ、うんうん、残り40年、
はい、
まあ、会社で働くとしても、まあ、独立するにしてもですよ、
はい、
まあ、現役はあと10年20年ですわ、ね、どうかなと。
そうですね、うん、まあ、貯めるものはやっぱ貯めた方が
いいでしょうね。
いいでしょうしね、
うん、だからこうやってリスナーさんからもらったお菓子なんかを昼飯にしながらお金を節約して、
はい、うん、なるほど、
ね、
はい、
それで暮らしていくっていうのはどうですか。欲したお金貯まるんじゃないですか。もう飯食わんでいいからね。
リスナーさん気使うな。
米とか差し入れてもらって、
やばいな、
それで暮らしていくっていう、そしたら僕お金も貯まるから、
うん、
老後の心配がないんや。今やったら、この標準報酬月額でこれ厚生年金大丈夫かなって、この年金定期便来てドキッとしたんですよ。
その42歳になって、うん、ちょっとでそんな厚かましいこと言ったっていいんですかね
参りましょう、せーの、
らしくあれ、
マイクで直撃、
教えてチェリ
ー。はーい、マイクで直撃、教えてチェリー。このコーナーで私チェリーがですね、今週のアシスタント B のやたらおくんにいろんなことを聞いていこうというコーナーです。
はい、
さあ今週は、
まあ、32歳になりましてね、
おめでとうございます。
ありがとうございます。はい、まあこの32年っていうね、
うん、
長いんだか短いんだかって話なんですけど、ラジオを聞くようになって、そのうちの20年ぐらい、
12歳ぐらいからは聞いてるってことかな。
はい、うん、まあ、ひょっとしたらもうちょっと長いかも分かんないですけど、うん、その中でも、まあまあ自分の中で、その青年期、うん、少年期っていうんですかね、うん、ハマったというか、一番よく聞いてた 番組、うん、ラジオ番組っていうのがあって、うんうんはいはい、和歌山放送でね、うん、2007年4月から2010年の3月まで丸3年間放送してました、うん、つれもてナイトという、はいまあ、今もね月曜日の藪下さんの番組はつれもてナイトなんですけども、ねうんまあ、その帯としてのね、うん、あれだから一番多い時で土曜日もね
そうそう
やってましたし、うん、なんだったらナイターオフのね
ニベルト走ってたんでね
そうですね、うんうん、私もですね
来た、
うん、長く担当してましたが夜の生放送っていうのはねなかなかないんです、はい
うん、
まだ若い時の小田川さんですから
そうですねまあ、うん、そうですねあの時はもうベテランやなと思ったけど今から考えたらその時でもまだ若かったって感じかな
だってまだ50代ですねまだ多分ね
かな
17年前ぐらいなんで、うんうん、でこの間からね和歌山放送の番組を録音したというそういう
お便りね、
お便りね、登録もいただいたりとかして、そうそううん、この番組でも聞いていただいたんです
けども、まあ登録ブームやね、らしく我々登録ブーム、
はい、うん、なんなら今年のね1月の放送では、ええ、もっと釣れ若も流れてましたし、
はい、はあ、そうやったね。
なんかあるかなと思って探してみました。探したら、うん、出てきました。
おうほう、
釣れもてナイトの登録。
うん、
ね。2007年の6月多分8日やと思うんですけど、はいはい、金曜日、
うん、
で当時釣れもてナイトっていうのは月曜日から金曜日の夜10時から、日付の変わる午前0時までやってまして、はい、日替わりでね、
う
ん、パーソナリティの方だから5人いたんですよ、
はい、そうです。月火水木金でね、はい、
で当初、うん、月曜日が藤本喜八さん、
はい、
火曜日が津山さとみさん、
はい、
で水曜日がひげしろたかみちアナウンサー、
はい、
で木曜日が小田川さん、
はい、
で金曜日、
うん、
角正史アナウンサーが担当してたんですね、
はいはい、
でその角さんの番組というのが出てきまして、うん、で当時中学生の僕の角さんの印象って、うん、どっちかっていうと境谷の有力民放でニュースとか高校野球実況をやってたイメージなんです、
う
ん
はいはい、
だからラジオ番組でじっくり喋るという角さんを知らない人間がつれもてナイトで初めて聞いたみたいな、うん、
なるほど、
そんな感じだったんですね、うん、なんでちょっとそのね金曜日のオープニング部分を聞いていただこうかなと思います。
はい、
つれもてナイトって2時間生放送でやってて、うん、音楽リクエストで音楽特集もあったんですけど、
はいはい、
加藤さんはゲストを招くっていうコーナーもね、
ええ、
お話パークっていうのがあって、うんうんうん、でその時にかつてその高校球児だった、うん、和歌山で高校球児として君に出られた活躍した選手を呼んでくると。
そうですね、
はい、
うん、電話が多かったような気もしますけどね、
ええええ、うん、で今回ちょっと流れないんですけど、うん、他の録音したカセットテープをね、ええ、聞いてると元美濃島高校で住友金属でもピッチャーとして活躍されて、うん、ライオンズでもね、
うん、
活躍しました石井武さん、
はいはい、
ゲストに、
うん、
っていうこともあったりとかして、
そうですね、
非常に面白い番組だったなと、うん、で中学生の僕的には当時ね日本放送の番組からつれもてナイトになったんですけど、うん、なんかねこういう落ち着いた番組の方が好きで、
うん、
若い子向けじゃなくて、
はい、
だからもうかじりついて聞いてたなっていう印象が非常にあったんですけども、うん、でそんな角さんの番組の中で、うん、角さんがねあることでちょっとがっくりきたというか、
なるほど、
そんな展開もあったので、うん、ちょっとこちらも聞いていただきましょう。
つれもてナイト角正史の角を曲がれば。さあ番組に戻ります。ニュースも番組なんですけどね、音楽の方に戻ります。金曜日は昭和歌謡ということで皆さんの懐かしい歌などを中心にかけていっています。時々平成に入った曲にいただいたりなんかします。それはそれでいいんです、構いません。もう心に残ってる曲なら結構。ただ金曜日の一つの形としては昭和歌謡ということで言っております。夏メロ演歌を含める昭和歌謡、どうぞ皆さんの好きな曲を寄せてください。まあそういう意味で、そういう意味ではこちらも結構昭和でも新しい方ですよね。といっても昭和55年ですから、もうあれ林くんまだ生まれてない55年で、あそうなの、そうか。さて次のメールをいただいて、
そうなんです、
紹介しますね。
昭和55年で門さん的には新しい曲らしいんですけど、
そう、これもう昔からよくネタで言ってたんですけどね、はい、それでは そろそろ新しい曲いきましょうって言って郷ひろみみたいな、いや新しいないやろみたいなね、
リンゴ殺人事件みたいなね、
そう門さんの中でも昭和55年は新しいんですよ。
で林くんまで生まれてないのって言われてた林くんが実は今ここにいるんですけど、
そうですね、テリーさんちょっとトークバックの音でかかったですけどね、あれ加藤さんでかかったです、多分なスタジオの音が、ね、
そうですね、
あの時のね、はい、インスタのね、うん、あのトークバックのスピーカーね、もうそれチャチースピーカーでね、はいはい、音の調整がもうそう難しかったんです、ごっつでかいかごっつちっちゃいかしかなかったです。なんか
これね、
うん、
あの AM のごぼう曲で
音悪いなこれ、でフェイジングも
あの申し訳ないんですけどね、この時間帯、ちょうど横の周波数で、韓国の方から、あの飛んでくる電波というのがあって、どうしても被っちゃうんですよ、ごぼうでも、はい
はいはい、ごぼうでもね、
だからちょっとね、お聞き苦しいところもあったかもわからないんですけど、まあね、でもそれでもトークバックの生まれてないっていうのが聞こえるぐらい、
まあね、僕もあの時ね、いろいろあのまだ若かったんでね、はい、どこぐらいまでこう喋っていいのかっていうのが分からなくてね、なんかちょっとこういろいろ失敗したことというか、出過ぎた真似をしたりとかね、怒られたりとかいろいろありましたけども、はい、まあ何も教えてくれへんしね、みんなあんまりまあほんまにほったらかしだからねこれ、最初の1ヶ月だけ運動さんついてくれたけどね、はい、あと何も教えてくれへんからね、誰もおれへんし、
だからもうね、日替わりのパーソナリティとチェリーさんとのもう勝負というか、そうそうそう、
まあ、勝負というか僕はでもこれディレクターじゃないからね、あのミキシングだけなんでね、はいはいはい、ディレクターは運動さんで、でまあ番組のね構成は出演者が自分で曲持ってきて、はい、あのやるっていうことなんで、まあ覚えてることはあんまないですけど、藤本喜八さんの月曜日は、はい、あの60年代の曲って1曲あたりが2分半ほどで短いんでそれを何曲もクリクリってすんのが手作業やから、
はいはい、
プログラムとかないからね、プ
キュッキュッキュッて回していくという、
キュッキュッてすんのがめんどくさかったなっていうのと、
小田川さんにもね、中学生とかがね、お便り出すのって珍しいじゃないですか、あの小田川さんが聞いてる番組、だから高校生にこういうメッセージをいただくのは珍しいですね、ありがとうみたいな言っていただいたりとか、まあ、当然加藤さんもそうなんですけど、
そうですね、
だから僕のその青春時代というか、それをこう象徴する一つの番組なのかなという気がして、
まあね、
で今日この誕生日の日にちょっとご紹介させてもらったんですけど、
中学とかね高校の時に聞いてた番組のことっていうのはね、結構最後までというか結構覚えてるもんで ね、
そうですね、
大事な思い出なんですよね、
でここでねもういろいろ自分の世代じゃない曲ばっかりかかるんで、
あそうですね、
だからそれがやっぱり今も歌謡曲だったり聞くっていう習慣にもつながってるんかなと、
そうですね、
いうところがありますんでね、まあ、だからこう連れもてナイトみたいな番組が今後もなんか出たらいいなと思いながら、
でももう2010年を最後に出てきてないですから、
そうですね、
やっぱりねリーマンショックがありました、経済的なことを言うとね、和歌山放送もそのタイミングも余裕がなくなってね、
いろんなことがね、
いろんなことがありましたよ、2010年11年忘れられないことが多いですね、
まあ今はミュージック10ということで、
ああそうですね、
この時間帯ね
長くね、はい、お聞きいただいております、可愛いデスクも出てきます、
そうなんです、
はい、お聞きいただきたいですね、
そうですね、
他にも努力もらってますけど、
ちょっと聞いてみましょうか、はい、それこそ2011年の4月だと思います、
何ラジコ始めました、ラジコ始まったんだ、ちょっと覗いてみよう、
いらっしゃい、
すみません、ラジコ始まったんですね、和歌山放送でお願いします、
はいよ、ラジコ和歌山放送で、お姉さんパソコンかスマートフォン持ちあるかい、
はい、あります、
ほならいつでも聞けらよ、
和歌山放送はラジコでの配信スタート、和歌山県内ならインターネットやスマートフォンで和歌山放送を聞くことができます、詳しくは和歌山放送のホームページからラジコにアクセス、
はい、
ラジコの開始告知っていう、
そうか2011年やったんやね、はい、あれ
2011年の4月に和歌山放送も配信が始まったということで、あのこういうねお知らせが流れてたんですけど、
はいはい、山本さんの CM かなこれは、
そうですかね、
あの北尾さんがあの北尾さんの声あるやんか、はい、寿司屋の大将みたいな、はいはい、あれちょっと山本さん意識した時のあのイメージ、
なるほど、
なんよね、
ね後年になって流れてたあの川柳の、
そうそうそうそうそうそう、ね、何やったっけあの CM、
ちょっと君、
あそうそう、なんでしょう部長ってやつやな、あれ
川柳作ったんや、聞いてくれるか、
ああはい、はい、ってやつやな、
あれも北尾さんと高
川
さん、
要望がってやつやな、
要望が我と重ねるボロ雑巾
奥さんに捨てられる寸前なんですね。
なんでやねんな。
次行くで。
そうそう。
晩酌が焼け酒に変わる桟敷席。あれようできた CM ですね。
そうそう。あれね。あの時でも今ちょっともうギリギリになってきましたね。
そうですね。ちょっとこのいろんな時代のね、
ね
コンプライアンス的なものもありますけども、
ね、ちょっとやっぱりセクハラがね当時よりもさらにこう、
はいはい、
まあ、難しい時代で、ね、そういうおっさんめいたキャラクターをラジオに出すこと自体が、ね、怒られそうな感じありますよね。でまだもう一個音があるんですか。
そうなんです、この番組の登録です。
裏和歌山放送ニュース。
2011年4月ってほんまねいろいろ大変やったんやね俺、まだ言われへん、はい、10年後には放送で言いたいと思ってる。もうこの仕事まだやってたら懐かしいですね。
懐かしいですね。でこれね、ちなみに5、6年前に放送されました、ありがとう60年って開局特番に、
はいはい、
この登録を送ったんですよ、そしたらこれが採用いただいて、でその時の進行が小田川さんで、
はいはい、
ね、あの小田川さんの歌声喫茶の、あの話もありましたけど、まだこんなしょうもないことやってんですかって言われるっていう
言ってた、
ね、
懐かしいですね。
まだやってるという、
まだやってるというね、はい、もうちょっとねひねらなあかんなと思
う、ね、そうですね。だからまあもしかしたらまだね他のちょいフル登録も出てくるかもしれないんで、
そうですね、
また出てきたらちょっとご紹介したいなと思います、
よろしくお願いしたいと思います、それでは参りましょう。裏和歌山放送ニュース。まだやってんのか、和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
はい、
もこの2011年当時の方がやっぱり会長やね、警戒、若い
わ、まだって20代ですもんね。
20代やがなそんなもんな。カズボ
ー私の、はい、
青春喫茶、浜田翔吾サングラスかけたままのエピソードに眼鏡をかけたまま顔洗ったことあると対抗する小田川アナ
ね、温泉銭湯のレポートで眼鏡かけたままっていう方もいらっしゃいましたけど、
門田川さんも対抗、浜松に対抗、はい、物産展リポートを前に好き嫌いを最初穴に確認する熊さん、
優しい。
今日11月7日でしょ、だから今週、
11月8日ですね、
あ8日か、はい、今週放送あったんかな、
はい、
今週とか先週、物産展のリポートがあって、
ち
ょっと中川さんお休みで、
はい、
代打の最初さんやったんですよ、
で
なんか嫌いのもあるって言って確認するっていう
優しいクマさん、
はい、そんなこともありましてですね、
はい、
ドラフト待機する三宅広島カープディレクター
それは取材ですか、それともご自身のファンのために
どっちもやと思うんです。僕、三宅さんが自分が指名されるんちゃうかと思って待ってんちゃうかと思ってもう御年75ぐらいと思うんですけ ど、三宅さんは、おもむろに2階に現れましてですね、テレビのスイッチをポチッとつけまして、椅子に座って、ドラフト会議を見るっていう
シニアアドバイザー的な
ね、三宅コピーライターの姿がありましたですね、
はい、
さあここでスペシャル企画、
はい、
あの方からなんとメッセージが、
あ誰でしょうね、
お聞きください。
はい、
関西実業団駅伝龍神駅伝ネット配信と和歌山放送同時放送、らしくあれのアシスタントが現地でリポート。11月9日日曜日朝8時30分からそれって和歌山放送
ということで、
あ和歌山放送で中継あるんですか。
しない、あの妄想です。
え
妄想明日ですね、
はい、
11月9日、
はい、
実業団駅伝関西実業団、
これ毎年おなじみのね、
そうで、あのお正月のねニューイヤー駅伝につながる、はい、名門のねいろんな社会人の、
そう毎年龍神村で開催されるという、
そう田辺市龍神村でやってるこの駅伝で、今年もですねあのお騒がせアナウンサーが、
はい、
和歌山に乗り込んできてですね、
ニュースデスクアナウンサーですか、
そう来てるらしい。
今ひょっとしたらね、
うん、
前乗りで聞いてるかもわかんないですよ、これ
寝てるでしょう、
さすがに。
今日はね、例年やと田辺駅周辺のビジネスホテルに泊まってます、結構繁華街の駅地下の、
はいはいはい、
昔からあるビジネスホテルで、翌日、あ今日は土曜日か、じゃあもう龍神村に移動してますね多分。
なるほど、
昨日こっちに来て、
あ
で金曜日田辺で一泊して土曜の朝からもう田辺市龍神に移動してるんじゃないですか、
なるほど
多分ね、
いやそうこれをね、
送りつけてきて、
送ってきまして、送ってきましてって言い方もあれやけど、
いやいいですよ迷惑でしょこんな送りつけてきたら
なんかねらしくあれのアシスタントをレポーターとしてみたいな、
意味がわからない、もう盗作してもてもう意味がわからないこんがらがってわけがわからなくなってますから。以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
汚すまい汚させまい、山川海の幸に恵まれた美しいふるさと紀州を力を合わせて守りましょう。和歌山放送です。
さあエンディングです、はい、11月のエンディングテーマはこの曲です、はい、ということで ねいやまあたっぷり登録も
そうですね、
あでもこれねほんま我こそはっていう登録ある方ね、
う
ん、
そうぜひ、うん、和歌山放送の登録ならば
はい、はい、OK です、うん、まあちょネット版はカットすることになると思うんですけどね、ちゃんとデータだけもらって送り返すっていうような作業もさせてもらいますし、はい、その時の送料はもう僕はちゃんと払わせてもらいます、
はい、
自腹で、
ね、
この番組予算ないから1円も
そうですね、
はい、これもうボランティア番組ですからこれはあの箱番組撮るよりも僕がね0円で作れるとそういうレベルの番組ですからこれはね
そうですね、
うんまあ、あの善意で作られてる番組です温かいお気持ちって言うでしょ、はい、ミュージックソンで
そうそうそう
一緒ですこれこの番組も皆さんの温かいお気持ち、ね、僕らの温かいお気持ちで作られてる番組なんです
なのでこの番組にもじゃあ上座よというそういう話になりますか、う
ん、いやそれはそこまで皆さんに呼びかけたらもう申し訳ないんで
そうですね
お気持ちだけで結構でございますよ、う
ん、はい、
はい、ね
ね
はい、誠意を持って
そうもし登録我こそはという方いらっしゃったら
そうです、ね、番組が面白くなることが僕らにとってのこれ錠剤でございますからね、
はいはい、ぜひらしくあれアットマーク、はい、wbs.co.jp へ
あそうですねそのアドレスももう誰も知らないですもんね、
は
い、
そうですね
もうあこの話時間ないけど迷惑メールってあるやんか、
はいはい、
なんか結構各アドレスごとにいろんな迷惑メール来んねんけど、うん、らしくあれ宛てに来る迷惑メールはエロいメールが多い卑猥なメールが多いんですよ卑猥なサイトの
やっぱり番組ディレクター番組パーソナリティの
カラーがあるのかなで他の番組はなんか例えば、はい、あのいわゆるフィッシング詐欺みたいな、
はいはい、
なんかこうあの運送会社を名乗ったあの不在が届いていますみたいなとか、なんかコンビニ大手商業チェーンを名乗るものとかなんやけど、らしくあれに来る迷惑メールはエロスが多いっていう、はい、最近気づいてん俺
なんでやろ
分からへんだから誰かがうちのアドレスをそのエロサイトに登録してメルマガ登録オンみたいなそうやってんちゃうかなと
だとしたら関係者でしょもう
そうか
おそらく
誰や関係者って
誰でしょうね怖っ
怖っということでそろそろお別れです、
はい、
ここまでのいただきチェリーと
アシスタント B の八太郎でした
また来週もこの時間にお会いしましょう
さようなら